健康飯田、本日の健康飯田は飯田市立病院へお邪魔しています。お話を伺いますのは病理診断科医師をされていらっしゃいます佐野健二さんです。佐野先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まず先生のご紹介で病理診断科とさせていただきました。先生、どのような検査を日々されていらっしゃる？
はい、主にですね、顕微鏡を使って検体、例えば胃の生検材料とか大腸の生検材料を顕微鏡で、病変を診断する科なんですね。例えば胃がんであったり大腸がんであったり、腫瘍性病変が疑われて取られてくるケースが多いんですけども、腫瘍以外の病変、例えば動脈硬化に基づいた、血管病変であったり、ありとあらゆる病気の検体が出てきます。
本当に毎日緻密なこういった検査をされている佐野先生です。そして今回の健康飯田でのお話はグルコーススパイクと伺っておりますが、
はい、直接病理とは関係ないんですけども、このグルコーススパイクっていうのは食後に、30分から1時間以内に血糖値が急激に上昇することを指しているんですね。 2,3 年前に、NHK や民放のテレビ番組でよく放映されてたんですけども、糖尿病の専門家に言わせるとですね、さまざまな疾患と関係がある怖い現象であると、糖尿病の前駆段階であったり、いろんな動脈硬化や高血圧、認知症、さまざまな疾患と関係があるというふうに、報告されています。
先生はこれまた測ってらっしゃる？
自分でもちょっと本当にグルコーススパイクがあるかどうかっていうのを確かめてみようと興味がすごく湧いたんですね。実際採血して手の先を針でつついて実際測ってみたら、やはり食後の血糖値がどう見ても高いと、140以上あることが分かったんで、グルコーススパイクがあるんじゃないかっていう疑いを持ちました。
先生ご自身の体を張ってこう血液を実際に取って測ったんですね。
そうです。でさらにですね、2週間連続でモニターできる装置がありましてですね、持続血糖測定装置っていう、でそれも比較的安価で手に入ることが分かったんで、それも購入して実際やってみました。
私たちとするとその結果がすごく気になります。2週間の、
はい、でいろんな食事との関係を調べてみたところ、僕は間違いなくグルコーススパイクが頻発しているってことが分かりました。すごく不安になりまして、これ何とかしなきゃいけないっていう気持ちになってですね、何回か試しているうちに、あまり血糖値があまりはっきりしない時期があったんです。近くの中華料理店に、歩いて行って、そこで軽くビールといつもの量の食事をした前後の血糖値を見たところ、明瞭なスパイクにはならなかったんですね。これ なぜ出なくなったんだろうと。で今まで、食事した後にはほぼ必ずっていうように出てたのに出なくなったことが不思議に思ってですね、これは実験する価値があると。で、具体的にはこういった食事で、血糖値を見るっていうのはなかなかその、摂取量が一定しないっていうことが、ウィークポイントになるんで、摂取量を一定にして血糖値の動きを調べてみるということをやったんですね。人間ドックで血糖負荷試験っていうのが、糖尿病で治療されている方はよくご存知だと思いますけれども、75g の OGTT っていう一定量の糖液を飲んで、その後の血糖を定時的に測っていくと、空腹時30分、60分、120分っていうふうに、測っていく方法が、定型的な血糖負荷試験なんですね。これを利用してですね、同じ条件をやってみたっていうことなんですね。ビールを飲んだ後に同じ試験をするのと、それから歩行がいいんじゃないかと思って糖液を飲んだ後に まあ、軽く、まあ、10分ほどですけども、歩行を入れて同じような試験をやってみたんですね。
そうかそうか。先生のそのお近くの中華料理店ではビールを飲んでのお食事、あと近くだったのでその後ご自宅まで歩いて帰るっていう、その部分を比較したわけですか。は
いはい、そういうことです。この結果っていうのがもう劇的ですごく驚きました。で、結果を申し上げますとですね、まあ、アルコールで効果があれば一番良かったかもしれないですけど、アルコールではむしろ悪化したと、良くなかったと。ウォーキングですね、軽い歩行を、入れることによってこの血糖値スパイクが消失したんですね。
これは取り入れたこの糖分も同じですし、
ほぼ同じ時間帯に別の日にやってるんですね。
歩くこと、ウォーキング、歩行が良しという結果でいいですか、先生。
はい、もう間違いなく、まあ、全ての人に当てはまるかどうかっていうのは、まあ、なかなかもうちょっと、いろんな人にやってもらいたい部分なんですけども、少なくとも僕は食後に、軽い10分ほどの、歩行をすることによってこのグルコススパイクっていうのがほぼ消失したと考えていいと思います。
料理の先生で日々こう好きな範囲でやついやってしまったということです。
まあ、そうですね、まあ、そんなに大掛かりな実験じゃないんですけども、これはすごく合理的な結果だと思いますね。もう少しちょっと詳しく言いますとですね、同じ血液でインスリンの量も測定してるんですね。スパイクが消失しているのと、なぜ消失しているかっていうことを、まあ、合理的に説明する理由としてですね、インスリンがきちんと分泌されているっていうことが、まあ、データ的にも証明できたんですね。動かないときと、ビールを飲んだときっていうのはインスリンの出が良くないんですね。これはどうも遅れて出てるようです、いろいろ調べていくと。だけどウォーキングを入れることによって適切な時期にきちんとインスリンが分泌されて、その効果によってグルコススパイクが消失したっていうことが、まあ、説明できたっていう、すごく嬉しくなるような結果でした。
嬉しいですね。
そうですね、これを実際やったのはもう2年ほど前の話なんですけども、その後、まあ、毎食後同じように歩いています。
夜ですか。
夜だけじゃないです、朝も昼も夜もです。
目に力がこもっての歩くだけですっていう風ですが、それがなかなかできないんですが、これだけのこの実験からのもう強く強く響いてきます。先生、アイステーションのラジオをお聞きの皆様にもう一度最後にこうぜひおすすめしたいことをどうぞお話ししてください。
は
い、
ですね、僕はこちらに赴任して、まあ、4、5年経つんですけども、飯田に、まあ、松本にいたんですけども、松本から飯田に移って感じたことはですね、飯田市民は歩かなさすぎです。まあ、僕が歩いている時や、まあ、たまに車で移動した時もですね、歩行者や二輪車を見たことが少ないです。極めて少ない。まあ、この原因は一つは坂が多いっていうのが一つかもしれないですけども、これはね、由々しき問題です。長期的には、生活習慣病の原因になりますし、体力的にも落ちてくるのは間違いないんで、飯田市民に言いたいです。歩きましょう。で、特に、まあ、この実験から言えることは、まあ、食後に歩くっていうのが非常に、血糖値スパイクを、まあ、抑制する効果があるってことが、まあ、証明できたんで、ぜひ、食後にですね、軽い運動で、軽い歩行でいいんです。歩いてください。
今日から先生の声を聞いた今この時から、朝も昼も夜もご飯を皆さん食べた後は歩く、
ね、そう、はい、本当そう思いますね。本当に
今日はもう飯田市立病院お邪魔しまして、病理診断科佐野健二医師にお話を伺いました。佐野先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。